それとまあ今難しいのはね、まあ、おっしゃって言えなくて、いろんな、まあ、アルカイダもや、フセインの残党も言えば、あるいは世界中から集まったテロリストたちがいっぱいいるわけでしょ。こういう中でね、そのどうすればいいんですかね。
いや、どうすればいいって私聞いたとわからないね、それは。それはね、私はやっぱりそのイラクの問題のね、分析って非常に難しいと思うしね、自分のエクスキューズをするわけじゃないけども、私は今年の春先に担当しておくからもに、まずやっぱり多量破壊兵器というものを、損費というものをね、夏過ぎてもいいから徹底的に調べろと。それからやっぱりそういうことを書きました。それからまあ戦争が始まった時にアメリカはかなり手こずるぞと、これは一種のね、その、まあ、エクソダス、いや、あのエクソシストのね、悪魔払いの映画によく似てましてね、そのやっぱり異文化っていうものを象徴するこう悪魔性とは言わないけど、そのこう精神性の強さってものをね、アメリカがね、例えばその軍事力で制圧とてもできない問題があるよということを書きました。しかし、まあ、実際ここまで時点になり、しかもね、忘れているけどもやっぱりあの 9.11 の時、私もちょうどワシントンにいたんですがね、
その時
も24人日本人が殺されているわけですよ。そういうことみんな忘れているわね。それからやっぱりもうね、これだけ貴重な外交官人材を失った、それがね、まあ、今日本のその要するに何の制約か知らないけども、ムーブオブエティーク、丸腰で行かざるを得ない。そのね、なんか民主党の関係がね、警察で守れんでバカなこと言ってるけどね、この間できた法律の中でですね、さっさと軍隊送ったらいいじゃないですか。 外務省の要するに外交官の要するに防御のためにも。
そこは分かるんですかね。
それはね、やっぱり政治家の判断ですよ。
石原さんだからあえて聞きたい。そのね、その石原さんね、ベトナム戦争の時にいらっしゃいましたね、あのふうに言いました、で、今ね、やっぱりだんだんイラクがね、ベトナム化してるんじゃないかと。あの時にベトナム戦争についてマクマナラ国防長官がね、結局彼はもう撤退しようという発言するんですが、結局撤退するんですけど、アメリカが何と戦ってるか分からなくなった。最初は明らかにホーチミンのね、つまり共産軍と戦おうとした。で、南ベトナム政府を作った。ところがそこにくだらないこのなんか、ばっかりできてきて、相手が誰か分かんなくなっちゃったの。で、最終的にはベトナム
の、ね、やっぱり分かってました。あれやっぱりですね、そのコミュニズムというね、そのイデオロギーの創国時代があったから、まあ、誰かの言ったドミノ理論でですね、
あった最初は
外れやってくる。まあ、そういうその、なんていうのかな、大きなオブセッションが働いたんでしょう。今度の場合はね、
ないんです
よ。私ちょっと違うと思います。これはね、もうなんかね、そのハチントンが言ってる、ね、一種のこう文明の衝突みたいになってきてね、それやっぱりその富裕世界とね、貧困世界のね、摩擦になってるしね。だから僕はその例に挙げたんだけども、そのハリウッド映画いくら CD で凝ったものを作ってもね、その人口でしかない。それとね、やっぱりその不滅の文学である、ね、アラビアンナイト、千夜一番物語もね、その隣に濃度の違いってのはね、今度出てくるんじゃないかと思うね。それは
アメリカはやっぱりハリウッドでね、向こうはね、千一夜があるんですよ、
ただね、
どうすればいい、その文化
ね、そのアメリカに何で引きずられるんだ、何でもかんでも迎合するんだっていう。この間も筑紫君の番組見たら、テレビもなんとかって過去のいいこと言ってたよ、みんな総論だ、中小量だ。それで日本はね、なんでアメリカでもはっきり物言わない、言うためにやってすべき、つまり日本がアメリカにこわもてするだけの手立て、カードって見せてこなきゃダメでしょ。そういうことをせずにね、ここまでずるずる来て ね、結局例えば北朝鮮の問題が起こってる、それから尖閣諸島、今日の新聞が出たけども、たびたび審判されて、あそこで中国が勝手な調査をしている、抗議もできない、あそこで、ね、日本が作ったですね、東大、これはまあその右翼の諸君が作ってくれたんだけども、それはあそこ暗証が多いところで、あそこに東大があって助かるんですよ。ところがこの東大を、ね、変えずに、要するにちゃんと直すとか直させて、そう記載しようと思うと、時期尚早って言うんだね。外務省、何を遠慮する
か、ね、
こういうで、つまりその日本の位置ってものをね、私は克服しない限りね、アメリカ通常是か非かなんて問題
は、そこはね、石原さんとほぼ一致する、今まで日本はね、国家戦略なかなかったんですよ。で、今必要なの、今必要なの。ただ問題はね、僕はやっぱり正直言って、ブッシュのアメリカはね、今ね、失敗しつつあると思う。このままいったらダメですよ、ベトナムになりますよ。そしたら思い切ってね、戦略転換しろと、このね、例えばやっぱりしょうがない、やっぱフランスとかいろんな国をね、どうやってもっと呼び集めてね、一緒になってやるべきだと。石原さん、10年前、ちょっと前かな、ノーと言えるアメリカとやったんだから。
ノーと言える日本だよ。
ノーと言える日本、そうだ、ノーと言える日本。 今だからアメリカに反米じゃなくてね、お前さん戦略転換した方がいいんじゃないかと、このままじゃ失敗だよってなことを言えるのはね、西川さんぐらいしかいない。
いや、その戦略転換、つまり具体的にどうするかっていうね、設計図もなしにね、抽象的に言ったとさ、しょうがないし、アメリカで引くに引けないとに来ちゃったでしょ。
あのね、僕は言ってるけど、
だから続けていってもんじゃないけども、うん、ただやっぱりね、来年の6月に、そのイラクのね、要するに主権というものをね、その回復させて、ね、新しい政府を作るというのは、まずそれをターゲットに置いてです、ね、そのための要するに協力を日本はしたらいいじゃないですか。
いやだけど、自衛隊が行ってね、
だからできるかできないか、
自衛隊が行ってね、うん、イラクの局面がね、良くなるならば行くべきだと、私はそのためにはね、それはもう命をかけてね、行くべきだと。
ならないって断定する根拠だって、私は要するに具体的にあまり承服できないし、何も具体例がないじゃん。
いや、
やっぱりさっき岡本さんが言ったみたいね、ね、ゲリラ徴領するようになったけども、しかし治安ははるかに良くなったということは、とても大事なことだと思いますよ、うん、
いや治安が良くなったのか、しかし
僕らがなるほど、ね、
僕らが
つまりゲリラ焦ってですね、やっぱりその暴力を重ねるでしょうよ。
いや日本
はやっぱりそのなんていうのかな、膝相撲っていうのかな、本当につばぜり合いだと思う。僕は
その世論迎合する気は全くないんだけど、うん、日本でね、最初のうちはね、つまり、ブッシュ大統領が戦闘、終結宣言やった頃はね、うん、やっぱり行くべきだって意見が強かった、うん、日経新聞の世論調査見て、朝日新聞もそうだった。やっぱりね、国連
の
ね、
あの勝者に便乗するだけの話だね。
だけど、はい、石原さん、うん、石原さん、あ、石原さんらしくない。
いや、そうじゃない。
あのね、
あの頃の
予想でもそうじゃ
ないですか。
第二次大戦見たって分かるけどね、つまり大義って全部勝者になってね、敗者にない、うん、だってソ連が中立条約破ってね、やってきた、全然罰されない。
いや、
アメリカは原爆でね、40万人を殺して
る
んですよ。
現にね、9.11 も起こってるしね、それからそれをね、要するにそのイラン、イラクがですね、間接、直接補助した証拠だってあるし、大量兵器だってたくさんあったじゃないですか、おそらくサリンとかそういう生物化学兵器ってのは、シリアかどっか持ってて移してます、埋めたって分かるもんじゃないもん、膨大なそのミサイルとかなんかじゃないんだから。
ちょっと、ほぐしたんだけど、
あの石原さん、私は本気でその自衛隊がそのイラクのテロ集団をその殲滅しろというふうに思っているというよりは、むしろその過激な、過激な問題提起だと思うんですね。
派兵した限りね、はい、つまりその、ね、平和目的で協力しているので、それを襲撃されたらね、堂々と反撃したらいいということ
です。そういうまあその問題提起だと思うんですけど、うん、その国政の方がですね、今自民党も国会も非常におとなしといいますか、もう休眠状態といいますかね、うん、その問題提起にあんまり答えてないような感じがするんですけど、その辺はどういうふうにご覧になってるんですか。
まあ、それでね、抽象論ばっかりでね、その具体的案が出てこない、それからね、くだらん法律を作ってね、今度それもがんじがらめになってる。例えばね、私は東京でテロ対策やってますよ、東京なりに。例えばその生物兵器なんかの、でも既存のですね、つまり感染症法なる法律があってね、これは最後には要するにくだらない憲法を下請けしてるわけだ。過剰な人権とだね、それからプライバシー。そうするとね、そんなものの制約をしてたらね、どんどん患者蔓延するから、ね、私はやるときはこれ無視してやります。厚生省起こるかもしれないけども。それはね、天然痘なんかがね、こう、要するに、消滅したときのケース考えるとね、中世のね、ペストとかね、天然痘の流行と同じことになりますよ。こういう既存の法律守ってると。だ誰が誰が患者になって、あの人は紛らわしい人、その要するに、非病してるかもしれないぞということの想定でね、その人間隔離するとか、名前をはっきりさせるとか、その地域をはっきりさせないとですね、それはもうもっと大きなパニックになりますからね。それと同じようにね、やっぱり今度のなんていうのかな、こう、小手先でああいうその措置を作っちゃった。それで結局また自分でがんじがらめになって。なんで日本の政治家ってね、その法律が好きなの？
特捜法ばっかり。そればっかり。
本当そればっかり。
全部、あるがもう特捜法、うん。今度も特捜法だ。ちょっとね、石原さん、小泉さんにね、もっとちゃんと言えと。僕はね、イラクやっぱりね、
ここから行ったらいいじゃん。
自衛隊が、今だからやってるんだけど、自衛隊が行くのはね、それは危険ですよ、うん。で、危険覚悟で行かなきゃいけない、これだけの理由があるんだと。うん、それをちゃんと言うべきなの。
例えばね、現場でまあ、起こりうる想定だけど、日本が行ったとする。隣にオランダ軍かイタリア軍がいてね、その陣地がこう、
やられた。
攻撃されたとする。その時助けに行かないの。それは行くでしょう。だからそれ行かなかったら大恥かくよ。行ったね、要するにその行動を指示した、指揮した大隊長か中隊長か知らないか、それは叱責されるの、罰せられるの。私はね、そんなことを想定に、やっぱり大隊長の権限でやったことをね、それは守るのは政治家のね、つまり懲罰的な解釈ですよ。
だからそこが問題でね、うん、あれ、自衛隊の誰だったっけ、まあ、辞めるときにね、もうソ連が冷めてきたら、懲罰でやるしかないと。全部懲罰なんだよね。 もっとその諜報機をきちんと法律で作るのが法治国家であり近代国家、うん、日本はそういう意味ではね、まだ近代国家じゃないんだよね。 そこをやんなきゃいけない。
だから憲法変えたら、
だから息子も大臣やってるわけだし、
自分で自分を守れないような憲法
してるんだから、ちゃんとね、そういうことをやっぱ小泉さんに言ってくださいよ。
本当は言いなさいよ、
あなた一番同じ派閥だもん。元同じ派閥だ。派閥
は関係ないわよ。
あ、ごめんなさい、CM もう一度こうなるんです。